その明くる日、タヌキは自分の穴の奥にこもってうなり、
ああ苦しい、いやいや俺も死ぬかもしれねえ。思えば俺ほど不幸せな男はない。生中に男ぶりが少しよく生まれてきたばかりに、女どもがかえって遠慮して俺に近寄らない。どうも上品に見える男はそんだ。いっそ大声で叫んで走り狂いたい。俺女が好きなんで、ああいてててててて。どうもこの火傷というものはズキズキ痛め、やっとタヌキ汁から逃れたかと思うと、今度はボーボー山とかいうのに足を踏み込んだのが運の月で、三十何年、何を隠そう俺は今年37さ、悪いか。あーいたたたた。それにしても生まれてから37年間あの裏山で育ってきたんだが、あんな変な目にあったことはない。カチカチ山だのボーボー山だの名前からして妙にできてる。あーって不思議だ。
その時表で行商の呼び売りの声、千金工はいかが？やけど、切り傷、色黒に悩む方はいないか？
タヌキは、やけど、切り傷よりも、色黒と聞いてハッとした。
おい、千金工！
へえ、どちら様で？
こっちだ、穴の奥だよ。色黒にも聞くかね。
そりゃあもう、一日で。
あ、お前はウサギ？
ええ、ウサギには違いありませんが、私は男の薬売りです。もう三十何年間、この辺りをこうして売り歩いています。
しかし似たウサギもあるもんで、三十何年間、そうかお前がね。え、年月の話はよそ、クソ面白くもない。ところで、俺にその薬を少し譲ってくんねえか、実はちょっと悩みがあるんでな。
おやーひどい火傷ですね。
こんな火傷なんかどうだっていいんだよ。それよりも俺はその要望の話。
何を言ってらっしゃるんです。生死の境じゃありませんか。いやー背中が一番ひどいですね。一体これはどうしたのです。
それがね、パチパチのボーボー山とかいうキザな名前の山に踏み込んだばっかりにね、もう飛んだことになってね、驚きましたよ。
ウサギは思わずクスクス笑ってしまった。
お前にも忠告しておきますがね、あの山へだけは行っちゃいけないぜ。はじめカチカチ山というのがあって、それからパチパチのボーボー山とかいうのになるんだが、あいたたたたた。いいですか、忠告しますよ。お前はまだ若いようだから、俺のような年寄りの言は尊重してくださいよ。あいててて。て
ありがとうございます。ところでどうしましょう。お薬は、ご親切な忠告を聞かせていただいたお礼として、お薬代は頂戴いたしません。とにかくその背中の火傷に塗ってあげましょう。ちょうど私が着合わせたからよかったものの、あなたも命を落とすようなことになったかもしれないのですよ。
ただなら塗ってもらおうか。いや俺もこの頃は貧乏でな、どうも女に惚れると金がかかっていけねえ。ついでにその香薬を一滴俺の手のひらに乗せて見せてくんねえか。
どうなさるのです。
あただちょっと見たいんだよ、どんな色合いのものだかな。
ウサギはほんの少量をタヌキの手のひらに乗せてやる。タヌキは素早くそれを顔に塗ろうとしたので、ウサギは驚き、そんなことでこの薬の正体が暴露してはかなわぬと、そりゃいけません。顔に塗るには強すぎます。
いや、離してくれ、手を離せ。お前には俺の気持ちがわからないんだ。俺はこの色黒のためどのように味気ない思いをしてきたかわからない。ごちそうだから濡らしてくれ。
ついにタヌキはウサギを蹴飛ばし、目にも止まらぬ速さで薬を塗ったくった。
俺は目鼻立ちは決して悪くないと思うんで、色黒のために気が引けていてんで。もう大丈夫。こりゃひどい、ヒリヒリする強い薬だ。いや、しかしこれくらい強くなければ俺の色黒は治らないような気もする。ひどい。我慢するんだ、畜生め。今度はあいつが、うっとり、俺の顔に見とれて。 あいつが恋煩いしたって知らねえぜ。ヒリヒリするる。せえ、もう背中にでもどこにでも塗ってくれ。色白にさえなったら死んだって構わないんだ。
美しく高ぶった処女の残忍性には限りがない。ほとんどそれは悪魔に似ている。ウサギは平然と立ち上がって、タヌキのやけどに唐辛子を練ったものをこってりと塗る。
あ、この薬は確かに効く。水をくれ。俺はタヌキ汁にされるのが嫌だったからばあさんをやっつけたんだ。俺は善人だ。生まれて37年間色が黒いばっかりに女にもモテやしなかったんで、目腹立ちは悪くないと思うんだ。
苦しみのあまり哀れな上ごとを言い、タヌキはぐったり失神のありさまとなる。
彼は3日間は虫の息で、生きているのだか死んでいるのだか、それこそ有名の境をさまよい、4日目に猛烈の空腹感に襲われ、杖をついて穴からよろばい出て、かなたこなた食い探しているその姿の気の毒さときたら比類がなかった。
しかし根が骨太の頑丈な体であったから、10日も経たぬうちに全壊し、食欲は元のごとく旺盛で、色欲などもちょっと出てきて、寄せばいいのにまたもやウサギの居寄りにのこのこ出かける。
遊びに来ましたよ。
とウサギは言い、ひどく露骨に嫌な顔をした。
タヌキは今明らかに恐るべき錯誤を犯しているのだ。ウサギがと言い、そうして嫌な顔をしても、タヌキにはそのという叫びも、タヌキの不意の訪問に驚き、かつは気絶して、おのずから発せられた処女の無邪気な声のごとくに思われ、ゾクゾク嬉しく、
うん、ありがとう、心配無用だよ、あんなボーボー山なんてへのかっぱさ。いや、しかしあの時は驚いたよ。お前の方はどうだったね。別に怪我もない様子だが、よくあの火の中を無事で逃げてこられたね。
あなたったらひどいじゃないの。私一人を置いてどんどん逃げてしまうんだもの。私は煙にむせてもう少しで死ぬところだったのよ。私にはあなたの本心というものがはっきりわかったわ。
すまねえ、堪忍してくれ。なんせどうもたちまち俺の背中が熱くなって、お前を助けに行く暇も何もなかったんだよ。わかってくんねえかな。実は俺もひどい火傷をして散々の目にあったんだ。それにあの千金公とか、あいつはいけない。いや、もう色黒にも何にも聞きやしねえ。
色黒？
ああ、何？ドロリとした強い黒い薬でね。お前によく似た小さい奇妙な野郎が、薬代はいらねえって言うから、物は試しだと思って塗ってもらったんだが、いやはやどうも油断も何もなれしね。もう頭のてっぺんからキリキリって小さい竜巻が立ち上ったような気がして、ドーッとばかりに倒れたんだ。
ケチンボだから罰が当たったんだわ。ただの薬だから試してみたなんて、よくもまあそんな下品なことを恥ずかしくもなく言えたものね。
ひでえことを言う。しかし俺は運のいい男だな。神様がついてんのかもしんねえ。お前も無事でよかったが、俺も何ということもなく火傷が治って、こうしてまた二人でのんびり話ができるんだもんな。まるで夢のようだ。
ウサギはもうさっきから早く帰ってもらいたくてたまらなかったので、またもや悪魔的の一計を案ずる。ねえ、あなたはこの河口湖にそりゃおいしい船がうようよいることをご存知？
知らねえ、ほんとかねえ。俺が三つの時、お袋が船を一匹取ってきて食べさせてくれたことがあったけれども、あれは美味しい。俺はどうも船なんて水の中のものを捉えることができねえんで、それ以来三十何年間。つい兄の口真似をしちゃった。兄も船は好きでな。
そうですかね。あなたがそんなにお好きなのならば、一緒に取りに行ってあげてもいいわよ。
でもあの船ってやつは素早いもんでな。俺あいつを捕らえようとして、もう少しで土左衛門になりかけたことがあるけれども、何かいい方法があんのかね。
網で救ったらわけはないわ。 あの宇賀島の岸にこの頃とっても大きい船が集まっているのよ。ねえ、行きましょう。あなた船は漕げるの？
あ、漕げないこともないがね。
じゃあちょうどいいわ。私にはね、船が一艘あるけど、薄い板切れで作った船だから水が染み込んできて危ないのよ。あなたの身にもしものことがあってはいけないから、あなたの船をこれから二人で一緒に力を合わせて作りましょうよ。板切れよりもっと頑丈に泥をこねって作りましょうよ。
すまねえな、俺はもう泣くぜ、泣かしてくれ。ついでにお前一人でその頑丈ないい船作ってくんねえかな。頼むよ、恩に着るぜ。お前が船を作っている間にちょっとお弁当をこさえよ。俺はきっと立派な炊事係になれるだろうと思うんだ。
そうね。とウサギはこのタヌキの勝手な意見をも信じたふりして素直にうなずく。
そうしてタヌキは、ああ世の中なんて甘いもんだとほくそえむ。この間一髪においてタヌキの悲運は決定せられた。自分のデタラメを何でも信じてくれる者の胸中にはしばしば何かの恐るべき悪形が増せられているものだということを愚かなタヌキは知らなかった。
二人は揃って湖畔に出る。白い河口湖には波一つない。
ウサギは早速泥をこねて、いわゆる頑丈ないい船の製作に取り掛かり、
タヌキはすまねえすまねえと言いながらあちこち飛び回って、もっぱら自分のお弁当の調合に不審し、
夕風がかすかに吹き起こって湖面いっぱいに小さい波が立ってきた頃、粘土の小さい船がつやつやと鋼鉄色に輝いて浸水した。
タヌキははしゃいで石油缶ぐらいの例のお弁当箱をまず船に積み込み、
お前はずいぶん器用な娘だね。こんな綺麗な船一艘作り上げてしまうんだからね、神業だ
と歯の浮くようなお世辞を言い、このように器用な働き者を女房にしたら俺は遊んでいながら贅沢ができるかもしれないんなどと、色気のほかにムラムラ欲気さえ出てきて、何としてもこの女にくっついて一生離れぬことだと密かに覚悟の保存を固めて、よいしょと泥の船に乗り、
お前はきっと船を漕ぐのも上手だろうね。俺だって船の漕ぎ方くらい知らないわけでは決してないんだが、今日は一つ我が女房のお手並みを拝見したい。
嫌に言葉遣いがズーズーしくなってきた。
俺も昔は船漕ぎの名人とか達者とか言われたもんだが、今日はまあ寝転んで拝見ということにしようかな。ああ、俺の船のへさきをお前の船の友に祝いつけておくれ。船も仲良くぴったりくっついて、死なばもろとも見捨てちゃいやよ。
ウサギは船を祝いつけようと言われて、さてはこのバカも何か感づいたかなとぎょっとしてタヌキの顔つきを盗み見たが、何のことはない。タヌキは鼻の下を長くしてもはや夢路をたどっている。ウサギはふんと笑って、タヌキの泥舟をウサギの船につないで、貝でパチョと水の表を打つ。スルスルと二艘の船は岸を離れる。宇賀島の松林は夕日を浴びて火事のようだ。ウサギはその夕景色をうっとりと見渡してつぶやく。おお、いい景色と、これはいかにも奇怪である。どんな極悪人でも自分がこれから残虐の犯罪を行おうというその直前において山水の美にうっとり見とれるほどの余裕はないように思われるが、この16歳の美しい処女は目を細めて島の夕景色を鑑賞している。まことに無邪気と悪魔とは紙一重である。
うっ、水だ水だ、これはいかん。
うるさいわね。泥の船だもの、どうせ沈むわよ。わからなかったの？
わからん。お前はまさかこの俺を？いや、そんな鬼のような、お前は俺の女房じゃねえか。沈む。おい、冗談にしたって悪のすぎる。沈む。
おい、このお弁当箱にはイタチの糞でまぶしたミミズのマカロニなんかが入ってるんだよ。惜しいじゃねえか。とうとう水飲んじゃって。ああ、いやいやいや、その綱を切っちゃいかん。シナバンもろとも、ふわふわ二世、切っても切れねえ、えにしの友綱。
ぶっつり。
ああ、切っちゃった。助けてくれ。俺は泳ぎができねえんで。タヌキも三十七になるとあちこち筋が硬くなってとても泳ぎやしねえんで。俺は三十七なんで、白状する。年寄りを大事にしろ。敬老の心がけを忘れんな。
ブクブクブク。
お前はいい子だから、その貝をこっちへ差し伸べておくれ。
ポカンポカン。
あいたたたた、何するんだ、貝で俺の頭を殴りやがって。
ポカンポカン。
そうか、お前は俺を殺す気だな、それで分かった。
ポカンポカンと、無慈悲の貝が頭上に降る。タヌキは、夕日にキラキラ輝く湖面に、浮きつ沈みつ、ポカンポカン。
あいたたたた、
ポカンポカン。
俺はお前にどんな悪いことをしたんだ。俺たが悪いか
と言って、ぐっと沈んで、それっきり。うさぎは顔を拭いていった。おぉ、ひどい汗。
ところでこれは、公職の戒めとでも言うものであろうか。16歳の美しい処女には近寄るなという、親切な忠告を匂わせた滑稽物語でもあろうか。
あるいはまた気に入ったからとてあまりしつこくお伺いしてはついには殺害せられるほどのひどい目に遭うから節度を守れという礼儀作法の教科書でもあろうか。
いやいや、そのような評論家的な結論に焦燥せずとも、タヌキの死ぬる今はの際の一言にだけ留意しておいたらいいのではあるまいか。いわく
惚れたが悪いか。古来、世界中の文芸の悲劇のテーマは
いつにここにかかっていると言っても過言ではあるまい。
女性にはすべてこの無慈悲なウサギが一匹住んでいるし、
男性にはあの善良なタヌキがいつも溺れかかってあがいている。
あなたに朗読をお届けするタイムリッスンリーディングシアター。
明日月曜日は
坂田彩人と
井上茜と近藤恵理子の
タイムリッスン
お楽しみ
バトルアタック。茜恵理子行くわよ。
はい、
バトルアタック。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。本日は当館にお越しいただきありがとうございます。タイムリッスンリーディングシアター。
太宰治作、おとぎ草子より、カチカチ山。語り手は小磯和成さん、渡辺美希さんでした。タイムリッスンリーディングシアター、次回上映は10月の最終日曜日27日でございます。それではまたのお越しをお待ちしております。
This program is presented by TPP.